と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さん、明けましておめでとうございます。2019年第1回目新春特別放送です。スタジオ担当はまちづくり委員会渡辺恵美です。よろしくお願いします。本日は、今期より新会長となられた高田光雄会長と、まちづくり委員会の新部長になられた伏木道夫委員長をゲストに招き、下村静子さんにこれからの建築士会についてたっぷりお話を聞いていただきたいと思います。では下村さん、よろしくお願いします。
出会いもん。
さあ、今年もよろしくお願いいたします。なんか渡辺さんのオープニングがうい
ういしくて、はい、ちょっと神々にやってしまって、
申し訳ございません。ういういしい感じでとっても良かったかなと
失礼いたしました。
思いますが、さて、高田会長と伏木委員長にお話を伺っていくというこのコーナーですね。はい、はい、高田会長、よろしくお願いいたします。
おめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。はい、今年度というか今年の建築士会どんな風になるのかなと私も非常に楽しみにしてるんですけれども、
プレッシャーをかけない
いやいやいや、なんかあれですよね、こう建築士会、京都府建築士会としてのミッションみたいなのもこう固まったというふうに伺ってるんですが、
去年の6月に、江藤会長からですね、バトンを渡されまして、はい、これからどうするかという議論を皆さんとやってきたんですけどね、実は江藤会長最後の仕事がですね、はい、建築士会の全国大会を京都でやるということで、うん、これはもう司会のメンバー一丸となって、3年以上の期間をですね、山と町と木造建築というテーマを掲げてですね、はい、いろんな活動を積み重ねてまいりました。でその、集大成が結局全国大会だったんですが、そこで、そういう問題について議論したということをですね、基礎にして、これをどう発展させるかと、これを私が、バトンを受け、タッチしていただいてですね、はい、次にやろうと、こういうことを、役員の皆さん方に、相談をして、具体的には機能文化を育む建築まちづくりの推進というですね、
はい、
テーマでですね、
はい、
それをミッションとしてですね、具体的な事業を計画してはどうかと、こういうことを今考えているところなんです。
非常に具体的で分かりやすくなったかなと思ったんです。はい、機能文化を育む建築まちづくりの推進、
はい、そうですね、
はい、これもう少し詳しく教えていただくと、
5つぐらいのですね、柱を今立てているんですが、まず1番目に山と町をつなぐということで、森林文化とですね、あるいは林業とか製材業と建築とをつないでいくと、こういうことをもっと積極的に活動しませんかというのが1番目。2つ目は生活文化の継承と発展、これ実は、この今回のミッションの中で非常に重要なところなんですが、
はい、
建物のことだけを考えるんじゃなくてですね、そこで、行われている生活そのものをですね、文化をどう継承したり発展させたりしていくのかというところにこそ建築士の、役割があるんだということで、その文化についてきちっと勉強してですね、それをまた町の中に展開させていくと、発展させていくというようなことを事業としてやりましょうと、そういう文化的な活動もこれからはやっていきましょうということを今考えているところです。
この文言だけ見ると、生活文化の継承と発展って、なんか建築という言葉もないし、木という言葉も入ってないんだけれども、実は私たち京都の人たちの暮らしって、すごくやっぱり自然を背景にして、さまざまな恩恵を受ける中で、生活があり、暮らしがあり、その文化がありっていうところになっていたので、それをもうちょっともう本当に事業としてきちんと継承していこうということなんです。
それが実は京都の伝統的な建築なんかと非常に密接に関わっていて、これをずっと長い年月かけて蓄積してきたということに京都の価値があるわけですよね。そういうことを京都市内だけじゃなくて京都 建築士会全域を指しているんですけどね、はい、まあ、それぞれの地域ごとのその文化を大事にしてそれを発展していこうと、まあ、こういうことが2つ目の課題、はい、3つ目に木を生かした建築、これは分かりやすい話で、うんうんうん、木造の建築あるいは木造じゃなくてもですね、はい、鉄筋コンクリートの建物であっても鉄骨の建物であっても木を もっと使うべきところに使いましょうよということをですね、考えていく、その意味を問いながら考えていくというのが3つ目の課題ということですね、はいはい、でから4つ目に住宅の原点回帰って呼んでるんですが、何その文化にしても建築にしてもですね、原点はやっぱし私は住宅っていうことをきちっと考えているかどうかと。だから建築を考える人はまず住宅についてきちっと考えるということがなかったらですね、学校も病院も商業施設だってやっぱし何か不十分だというふうに思うんですね。だから住まいというものについてやはり、原点に帰って、特に今は少子高齢化とかですね、単独世帯の増加とかいろんな課題があるわけですから、はい、住まいというのをもう一度考え直しましょうということも、この木の文化を考える上では私は非常に重要な課題だと思う。
そうですよね。なんか住まい方って、うん、私いつも形に現れるって言うんですけれども、だから住まい方がつまり形というのは家に現れて、その家がどういうものかによってまた住まい方も変わってくれる、両方がなんか影響し合うというのがね、あるような気がします、はい、
そして最後が木の町づくりの展開。今日は、まあ、町づくりの話また後で出てくると思いますけれども、家っていうものを単独の建物と見るんじゃなくって、もっと町として見ていくということ
、町として、はい、
だから木の文化も家の文化も大事ですけどね、うん、町の文化ということをきちっと考えて、これを継承発展させていくということを考えるべきではないか。特に私今京町の保全や再生あるいはその、新しい町屋を作るということもあるんですけどね、はい、町づくりと京町屋との関係でいろんな活動をやってるんですが、なかなか、それが思うようにいかないというよりもどんどん、町が壊されていく、そして、町が変わっていくということで、非常に残念な思いをしているんですけどね、なんとか今年はそういうことをですね、少しでも克服できるような活動をしたいなというふうに思っているところです。
はい、ね、今の最後の木のまちづくりの展開というところで、うん、高田会長の方からおっしゃいましたけれども、やはりこのミッションを改めてきちんと共有して立てられたというのは、それだけ、まあ、京都の、うん、全域の中にこういったことにまつわる課題があったということなんでしょうね。
たくさんあったということですね。でそれが、まあ、これまでの議論の中で、いろんな課題が出てきて、それを、まあ建築士会の大会、京都大会を通じて少し整理することができたというふうに思うんですね、はい、でそれを今度はその課題に対して何か、具体的な活動を通じてその課題の解決をしていくという、そういうことをやるステージになっているというふうに思っているわけです。
またなんかこれまでとは違ったというか、さらにパワーアップしたようなステージという印象を受けましたけれども、うん、そうするとこれから、ま、具体的にいろんなところでいろんな動きが出てくるというふうに考えていいんでしょうか。
ぜひそういうふうにしたいというふうに思っています。これ、まあ、司会の、ね、メンバーの皆さんが、はい、まずこのミッションを共有して、今こういうことをやりましょうということは賛成いただいたんだけど、じゃあ自分の立場に立って自分の所属している、部会とかですね、委員会の中で何ができるかということをもう少し掘り下げて考えてもらわないと、本当に意味のあることにはなっていかないわけですね、はい、まあ、そういうことを、まあ、やりながら議論しながら進めていくということをこれからぜひやっていきたいと思っているところです。
それとこれまで建築士会の皆さんそれぞれの活動を伺う中で、やっぱりその地域の皆さんと一緒にいろいろ考えたり展開したりするということを大切にしてこられたような気がしますが、やはりこのミッションについてもそういうふうなことになるんですかね。
おっしゃる通りですね、はい、それが、まあ建築士の役割ということにも、まあ、なるというふうに思いますし、地域貢献、要するにね、建築士会というのは地域貢献できるっていうことが最大のメリットなんですよ。地域貢献できますよと、だから建築士会入ってくださいというのが、私は非常に分かりやすい説明ではないかと思いますね。で地域と一緒になってその活動する中で、それが建築士の素養に、まあ、 なっていくというふうに、そうじゃなかったら建物って土の上に建っているわけですけどね、その社会、そこには社会があるわけですね。でその社会と一体になって初めて建築の意味が成り立つわけですから、その地域と無関係になんか芸術作品としての建築ができるなんて、そのことはありえないわけです。だから、最も根本的なところではないかというふうに思います。
今のお話非常によくわかりました。その、突然ですね、何かその建物ができるということは、毎日見慣れていた風景に何らかの変化をもたらしたりとか、それがいい変化であったりとか、あるいは違和感であったりとか、でそれまでなんかそこで行われていた何かがですね、急にこうちぐはぐになってしまったりとかっていうような、生活までにも影響がこう及ぼすのがやっぱり建物っていうことなんだろうなっていうふうに思いました。ですから、その、高田会長最初におっしゃいましたけれども、その住宅、まず住まいを、基本にしてもう考えたりとか、その地域ごと丸ごとをこう、ね、考えたりっていうのが非常になんか私もしっくり、今お話を聞きながらしっくりしたなというふうに、はい、思いました。どんどん、ね、情報発信していただいて、私たちもどんなふうなその木の文化を育む建物を自分たちで暮らしを作っていけるのかっていうのをね、学んでいきたいなというふうに思いました。そしてそこに関連して、後半でちょっとお話を伺っていくんですけれども、伏木院長の、率いるまちづくり委員会っていうことになるわけですね。
実は今まで支店のラジオ部会にいたんですけど、今年から本店のまちづくり委員会に参加することになりました。
そうですか。そう、支店本店があったのかで今びっくりしたんですけれども、後半はそういった、ことでですね、まずまちづくり委員会 の取り組みとして、伏木委員長にちょっとお話を伺いながら、最後にまた高田会長からは、これから その建築士会ってじゃあどんな風になっていくんだろうっていうところを、少し語っていただければなというふうに思います。ではここで一旦、音楽を。
京都人町出会いもん、
今日は渡辺さん担当で、そして新春ということもありまして、高田会長とまちづくり委員長の伏木さんにお越しいただいてお話を伺うという、そういう流れになっております。今度はまちづくり委員会の取り組みについてですね。
まちづくり委員会では町に入って具体的にまちづくり活動を支援していきたいんですけど、京都全域はさすがにちょっと厳しいので、今まちづくり委員会で参加しているまちづくりは、五条の烏丸あたりの修徳学いうところでまちづくりで、実は今先ほども話してましたけど、ゲストハウスとかホテルが非常にたくさん出てきまして、で事前にこんな建てますよ言った時に修徳の担当の人が、チェックするいう体制で、実は私の同級生がその委員長をやってるんですけど、仕事みたいに忙しいと言ってました。たくさんホテルができてるんでね、そういう具体的に町に入って活動していくのが絶対いいと思うんで、その一環でやってまして、そこで担当してで、それ以外に、昔は車が通ってあんまりいい感じじゃなかったんですけど、烏丸の河原町の間ぐらいの三条通りの町づくりにも協力してまして、伝統的な建物が残ってるんで、博物館的に残すんじゃなしに、先ほどの高田会長の話もありましたように、生活とかね、商業を含めて残していこういうことで、三条の町づくり活動もやってまして、で去年の11月に近代建築ウォークいうのがありまして、スタンプラリーでいろんな人来ていただいて、いいとこめぐってスタンプで、逆にいい建物やなということで、みんなが大切に思って残っていったらいいかなというふうに思っております。でそれ以外にはまちづくりの考え方は今後活躍される高校生に学んでもらおうということで、日吉ヶ丘高校とか工学院高校に私らが出向いて、まちづくりの具体例を提案して一緒に勉強させてもらうということをしております。であとそれと、近畿でも建築士会の全国組織でまちづくり委員会もあるんですけど、それ の運営とか大会もありますし、で近畿でも最近まとまって近畿建築士会のまちづくりいうのがありまして、先日も大阪でありまして、今日来られてる、渡辺さんも結構酔っ払って盛り上がった
そこでしたか。
でそういうふうに具体的に入っていってその町をあの活性化したいんで、本当は京都市全域入りたいんですけど、やっぱりマンパワーの都合もあるんで、ポイントになるところだけ進めて、例えば高校生に勉強してもらって担い手になってもらうと嬉しいなというふうに思ってやっております。
もうちょっと具体的に教えてほしいんですけれど、はいはい、その町づくりに建築士さんがその地域のですね、はい、に入っていってっていうのが、はい、何をされるのかっていうのがもう一つその、はい、いやえなんか建物建てはんのとか、いやいやその地域の人と何を話さんのかなとか、うん、なんかそういうのはどんな、
まあ、あの具体的に町づくりで、はい、例えばあの地域の子供会みたいなんで、うん、あの正規さんみたいのを作ったり、
はいはいはい、
で地域でいい建物を表彰して残してもらうので、うちの事務所も実はもらったんですけど、ここにあるんですけど、そういう町のいい建物の表彰をしたり、で最近は先ほども言いましたけどホテルがとかゲストハウスが非常に増えてるんで、町の住人としてこうしてほしいような要望をして、より建てるとしてもよりいい建物にしようと、うんうんうんうん、で具体的にその建築士会だけじゃなしに修徳学校に住んではる人が担当者になって一緒にやっていくんで、あの建築者が参加してるというイメージですね。
あ、いやでもあの最後におっしゃったのは心強いですよね、はい、その専門家の人にいろんな意見をもらいながらとか、はい、あの情報、はい、知識を提供していただきながら、はいはい、自分たちの町にどんな建物を、うん、もしホテルができるとしても、はいはい、どんな風なものだったらばあのふさわしいのかっていうところが見えやすくなりますから、はい、非常に心強いですよね、はいはいはい、でそれとあの最初の方におっしゃった、町づくりのところでその子どもたちであるとか地域の、まあ、住民の方たちって普段住んでるところ当たり前なので、はい、それがそんなにいいものなのか、それとももっと工夫すればもっといいものになるのかってあんまり意識しないままにいるんですけれども、はいはい、予想でこう、あこれはいいんですよって、しかも専門家からですね、こう言われたりすると、あそうだったのかって改めてこうちょっと自分たちの価値を見直すっていうか、そうですね、そういう機会にもなるかなって思いましたね、はい
は
い、
でまあ、あまり固いことばかり言ってると煙たい思われるんで、その、うん、修徳学校のお祭りみたいなのがあるんで、それも積極的に参加するようにしてます、はい、まあ、楽しんでやらないと結局こちらも疲れるんで、うんうんうん、お役には助けと私らも楽しもうよスタンスでやってます、
うんうん、あの具体的に高校生の皆さんたちっていうのは、はい、うん、今やその育ってきた時の環境が、うん、まあ、私なんかとは全然違っていて、うん、何だろう、その木の、ね、あの前半の木の話だと、うん、木のまあ、私が育った家はもう木の家で、うん、木の窓で、うん、縁側も木でとか全部その木のある環境で育ってますよね、うん、でも多分今の高校生たちってそういう環境じゃなくて、うん、全く違う状況で育ってますよね、そういう人たちでもやっぱりなんか、まあ、良さとかそういうのって感じてもらえるようなことなんですか、
ね、は
い
は
い、
まあ、木造の良さを伝えるのは、これは町づくり委員会じゃないですけど、うん、木造委員会でやってるんですけど、宮津で行っても木造の、土壁とか構造ご飯のタイル話したりしますし、うん、工学院でやってるのはその建物じゃなくし地域にあの考えるということで、高松広場いうのが学校の近くにありましたね、
はい、
三角のまあ、平たく言うとしょぼい公園がありましてね、うん、それをより良くするためにはどうしたらいいかというでそれは具体的なんで、あの学生さんも乗りやすいんです。
面白そうですね、はい、うん、より良くする、自分たちがなんかそこに行って遊びたくなるような、はい、使いたくなるような、
どういうふうに活用していこうかっていうことを考える、
まあ、やっぱりそれ具体的な話でやらないと皆さんついてこれないんで、うん、やっぱり具体的なことで参加して、あくまでも主役は学生さんであり修徳の住んである人であり、うん、ということで、あの力になればいいなと思ってやっております。
そしてもしもね本当に変わって、うん、そこを中心にして何かが起きたとしたら、あの学生さんというか、うん、まあ、高校生もそうです、地域にお住まいの皆さんも自信がつくっていうか、ね、自分たちの力でね、うん、これがこんな風に変わったとか、うん、こんなことができたってすごい自信につながりますよね、うん、じゃあ次もなんかやってみようか、うん、次どこ行くみたいな、どこやるみたいな、うん、そういう風なつながりになるとね、うん、面白いですよね。
まあ三条通りについても同じことが言えまして、うんうん、この実はラジオカフェも三条の関係でできてるんですけど、うん、その 興味がないとそのお店の人も住んでる人も乗ってこないんですけど、うん、いい建物があってこれを魅力で三条通りを盛り上げていこういうのでもう長年やってきて最近結構まとまりがあるんで、うん、そうすると古い建物がかっこいいんでそれを残して外からお店に入っていこうとしちゃはるんで、はいはい、景観とやっぱり暮らし方が生かされるんでぜひ面白いんでこの活動は引き続き続けていきたいなと思ってるんです。
はい、わかりました。今暮らし方が面白いっていうね、話に、行きましたので、まあもうそろそろねお別れの時間が近づいてきたので今度は高田会長の方に、まあ、建築士会建築士さんたちの活動ってこんなにいろいろあるということをねお話しいただきまして、これからますます京都府建築士会としてこんな風になったらいいのになとかこういう風なところっていうちょっとまとめといいますかお話をねしていただければと思うんですが、
ま
あ、
まとまった話はできないんだけど今のね三条、実は三条通りっていうのはこの町づくり委員会ができるスタートなんですね、うん、私実は2代目の町づくり委員長だ、うん、四季さん何代目ですかね今
だいぶ後だ
そうどんどんやっぱり発展してきて、しかし三条はずっと継続的にね、
はい、
で三条通りっていうのは近代建築もあれば町屋もあればいろんなものがあって価値観が違うものが実は共存していて、うん、かつ、うん気持ち悪くないですよね。
そうなんですよ。
不愉快じゃないでしょ、う
ん、だからいい状況に変わっていってるんです、どんどん。
だからね、そういうその私よく街づくり異なる価値観の共存というふうに言いますけれども、うんうん、三条通りは本当にその異なる価値観の共存を形にしたものだというふうに思っているんですね、うん、でそれが、しかし異なる価値観が下手にこう並ぶとですね非常にこう摩擦が起こって、どうしようもなくなると、まあ、そういうことがあるのでもう少しそういう共存できるつまり対立する要素をですね建築の技術っていうのは同じ方向同じベクトルに向けるということができるそういう何て言いますかねスキルっていうのは建築の、うん専門家っていうのは持ってるわけです、でそこが非常に大事でね、はい、常にそういう、思考パターンでこの共存異なる価値観を異なるものが共存するというのは実は見方によっては先ほど楠木さん楽しまないといけないって言ったけど、うん、楽しいんですよ
楽しい、うんうんうん、
でそれがもうぶつかるともうどうしようもないんだけど原理主義でこう一色に染まるなんていうのは全く我々が望むべきではないわけですね、
そうですよね、
まあ、そういうことをですねやっぱり建築士として自覚してそれをこうもっと社会に還元していくっていうねそういうことがまあ私としては大事かなというふうに思います。それから楠木さん言われたように子供たちにそれがどこまで、はい伝えることができる
か、これからの世代ですよね、
ということはもう最も大事、それから大人があまり子供のために何とかしてあげようとか思いすぎない、うん、これはもう大きなお世話、うん、だから選択肢をとにかく増やす、うん、残すたくさんの選択肢を残すということを最大の目標にしてですね、子供たちに結局選択肢の多い環境を伝えていくと、うん、近代というのはもう選択肢をどんどん減らしてきて、だから子供が育ちにくい環境を作ってきた、うん、ということがものすごくこの現在のですね、うん、この子育てのしにくさに跳ね返ってると思いますね。
そうですよね。
そうじゃなくて選択肢をとにかく増やしていくと、うん、まあ、そういう活動をですねぜひ建築士という自覚のもとにやっていけるといいなというふうに思いますね、
うん、本当ですね。私がちょっと関わった小学校でも、うん、まあ、京都以外の学校ですけれども、うん、まあ、川で遊んだことがない子どもたちだったんですね、うん、ところがまあみんな川のことを考えたいって言って、うん、地域に流れてるから誰も振り向きもしない、うん、川だから、でじゃあ川でどうやって遊びますかって言ったら、遊んだことがないので遊べる川にしたいって言ったものの、子供たちが言ったもののどうしたら遊べるのか分かる、でいや滑り台持ってきたらどうやとかって言い出した子供がいて、いや決してそれ否定するわけじゃないけど、じゃあ川で遊んだことのある人の話聞いてみたら一回みたいなのところから、そうするとなんか高田先生おっしゃったみたいに、会長おっしゃったみたいに、こういろんな選択肢が、
そうそう、
子供たちの中で生まれてくるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうなんです、そういうことですね、
うん、
だからまあ多様な価値観を結局育んでいくということが結局大事なんですよね、
うん、
でそれを共存することがそういう方向でみんなこう努力するような、そういう社会をねやっぱし築いていくようにしないと、何かこう一つの、ね、勝ち負けで買ったものを価値観で全部淘汰されていくと、うん、こういうことではやはり、うん、建築にしても町にしても決して面白い楽しい、うん、豊かな生活ができる街にはならないというふうに思いますね。
京都が本当にあの、ね、心から楽しめる暮らしも含めて楽しめる街で、うん、豊かさも感じられる街で、うん、ここに暮らせて幸せだなっていうふうに思えるような、うん、そんな街にね、うん、変わっていけるように私たちも努力したいなというふうに思います。
不思議委員長にはねもう非常にあの大きな期待を持って
最後にプレッシャーかけられてますよ大丈夫ですね答えていただけますね
大丈夫です
ということで、まあ、今日はあの高田会長と伏木委員長にお越しいただいてお話を伺いました。あの京都府建築士会としてのミッション山と町をつなぐ生活文化の継承と発展、木を生かした建築づくり、住宅への原点回帰、木の町づくりの展開ということでお話を、していただきました。これからもあの大いに期待したいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。